新感覚ボードゲームバラエティボードバラ、はい、 MC 大橋です。ボードバラ、確か今回が39回目。私今一人で収録しております。寂しいです。まあ自宅なんですけど、妻も子供も寝まして、全然ヤンに MC ヤンにね会える機会がなく、まあ、ちょこちょこ収録しようかとは言ってるんですけど、なんかあいつが用事があったり お互い忙しかったりで全然時間が取れないんで、まあ、そもそも全然ね普段会ってないんですよね、あいつと。まあ訓練されたボドバラリスナーさん、まあ普段の我々のね掛け合いから、あいつらいつもね週末になったら一緒にいて飯でも食いながらとか思ってるかもしんないんですけどね、やっぱヤンの顔を見たのいつだっていうのはもう1ヶ月以上見てないな。あれ前の収録以来会ってないからな。ということで、まあ1ヶ月ぐらい収録が空いちゃって、まあ単純に忙しかったっていうのもあるんですけど、まあぐだぐだ喋ってたもあれなんでね、まあ最近何やってたかっていうぐらいはちょっと話しましょうかね。なんかいろいろあったんで、まあ、単純に7月になってくると子供向けのイベントがすごい多くなってきまして、まあ、世の中でヒーローショーとか、なんかどっかプール開きしたとかで、まあ何かとね、まあ、家族サービスに追われる日々でしたね。仕事も忙しかったんですけど、でこの前東京ドームの隣に、まあ結構広めのアミューズメントパークがあるんですけど、何かな、なんだっけな、あれ東京ドームシティか、まあそこで特急ジャーショーを見てきたんですけど、今やってる戦隊ものですね。ちょっとね最近の戦隊もの見て、まあびっくりしたんですけど、すごいですね。これちょっと見に行った方がいいかもって思うぐらい。まあお話はまあ子供向けの戦隊ものなんで、まあ話が面白いっていうより、まあ単純にそのステージの作りが、なんだろうな、まあわかりやすく言えば怪人とヒーローが戦ってるんですけど、戦ってる場所が多分あれビルの高さで言うと3階とか4階ぐらい、5、6メートル、まあ、もっとあるかもしれないですね。10はないかもしれないですけど、めちゃくちゃ高いところで戦ったり、まあ、その下でも戦ってるんですけど、まあ、平気でヒーローが落とされたり、怪人が落とされたりとかして、その落とされながら空中で、もう霧もみ回転しながら下に消えていく。で、多分、まあ、例えば、戦隊もののね、レッドが、上からバーンって落とされて下にこうわーって落下していって、まあ、舞台からは消えるんです。まあ下にクッションあるんでしょうけど、で落とされた瞬間にまた上手の方からレッドがバーって出てきたり、まあ、これ明らかに多分レッドがもう複数に用意されてるんですけど、もうそんなんでね、とっかいひっかいでヒーローがいろいろ出てきてね、すごかったですね。まあお話の方は、まあ最初に怪人が出てきて、雑魚怪人がね子供たちをさらっちまうぞみたいな感じで、でまあそこですぐヒーローが助けに来てくれて、まあ結構勝つんですよ。でまあそこでうちの子供ももうイケイケで、特急じゃイケイケみたいな感じで、でもまあそのままお話が終わるわけもなく、ちょっと強めの怪人が出てきて、まあ負けそうになるんですよ。でまあそこでもう結構もう泣いちゃう子とかもいて、やばい特急じゃがやられちゃう。で、まあまあ、特急じゃ見てる人はわかるんですけど、最近5人いるんですけど、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンクの他に、6人目のオレンジが出てきまして、まあこのオレンジがちょっと強いんですよね。兄貴分というか。で、今回の特急じゃは、まあそのオレンジが初めて参加するヒーローショーだったんで、まあ、オレンジが助けに来るだろうと、うちの子供もね、思ってまして、まあ案の定助けに来て、ここで、ヒーロー6人になって優勢になったわけですよ。そしたらまあまたさらに強い敵が出てきて、 そこでももうヒーローやられそうになっちゃいまして、そこら辺からねうちの子供がパパやばいもう逃げよう逃げようみたいな、なんかもう逃げる準備をし始めて、あいつが、まあそこでもう全員ねヒーロー6人がもうほぼやられちゃったところで、うちの子供もついに陥落、大泣きです。うわーと、まあまあでもそんなこともありながらも勝ったんで、全体としては面白かったですね。でも単純にでもそのなんかすごい高いところから落とされたり、高いところあとねワイヤーアクションもありましたね途中から。まあワイヤーも丸見えなんでなんですが、それでもねなんか吹っ飛ばされたりとか、大ジャンプしてからの切りつけとかがもうどえらいすごかったですね。いや特急車掌なかなか面白いな。まあシアター G ロッソっていうなんていうんですか、その劇場というかそういうところで、まあ多分これからもいろいろ仮面ライダーのやつがあったり特急車のやつがあったりいろいろあるんでしょうけど、東京ドームシティ行くのはすごいいいと思いますね。まあ1500円ぐらいで見れるんで。でまあ、まあ今日まさに家の近所の広場というか公園でも、あの特急ジャーショーがあるっつうことで行ってきたんですけど、この草厚い中。何なんすかね。確かね、出てきたヒーローが、レッド、ブルー、イエローの3人しかいなかったんですよね。もう明らかに、なんだろうな、予算不足なのか、もうアクションの質もすごいグダグダで、まあそれでも子供たちはもう大盛り上がりだったんですけど、で、途中でそのヒーロー3人がはけて、で、ちょっと休憩があって、次ね、さっき出てなかったピンクと、グリーンが今度二人で出てきて、またなんかいろいろあって帰ってって、いやもうね二人ぐらいなんだろうな、演者用意して五人でやるよとか思うぐらい、なんかその転換のテンポが悪いっていうか、そういうイベントでした。まあ疲れたな。まあでもそんなのがあったりね、まあ子供と一緒にプール行ったりで、なんだかんだでこう休日はね時間が取られてね夜は眠くなったりで、平日は平日でまあ個人的にお盆休みとか長く取りたいんで、ちょっと仕事がね前後に詰まっちゃってるってのもあるんですよね。まああとはゲームマーケットもあるしな、ゲーム考えてますわ。そんな感じでした。 あとねこの1ヶ月も空いちゃったんで、いろいろ報告もしなきゃいけないですね。前回の放送はちょうどベストフレンドライブの手前だったんで、まあベストフレンドライブありました、やってきました。まあ結果から言うと、もうすごいロフト、新宿のロフトプラスワンでやったんですけど、こんなに客が入るかというぐらいもう大盛況で、しかもまあそのあそこ飲食しながら見れるライブハウスなんですけど、みんな座ってね、まあ、そのここ近年まれに見るそのイベント会場の売り上げが出るぐらい飲み食いしてくれるお客さんも多く、まあ、単純にまあ盛り上がったって感じでしたね本当で。これ第2回があります。また正式には発表はしてないんですけど、まあもうしちゃってもいいのかな、9月の23日の火曜日の祝日かな、前回は金曜日だったんですけど、今回は祝日の夜やります。多分これも今また麒麟の川島さんをはじめ他にも芸人の方々、あとはね芸人じゃないようなちょっと文化人、ちょっと小説を書かれてる作家の方とか、そういうところもちょっといろいろ当たりつつ今演者さんを選んでおります。まあ、自分もこのライブ前回あの芸人さんたちと一緒に壇上に立たせてもらって、まあ解説というか司会というかそういうのやりながら、まあ来てもらった方は分かると思うんですけど、一応僕も飛び入りでその回答ベストフレンドの回答に参加とかしたりしてね、一応板倉さんのが親の時に僕の回答が1位に選ばれたり、すごいね楽しかったんで、また次回芸人たちに戦いを挑みたいなと思ってるんですけど、あとね次回はお客さんをもっと親にしたりとか、そういうなんだろうな、まあ、みんなでね、せっかくあのゲーム誰でもできちゃうんで、みんなで 芸人さんたちと一緒に遊べたらいいなと思っております。アンケートも書いてもらったんですけど、まあ、そこそこの回収率で、一番多かった感想がこんなに温かいお笑いイベントは初めてでしたみたいな、そういう回答が多くて、単純に大喜利ライブとか、あとネタ見せのライブとかだと、まあ、やっぱいろんな芸人さん同士の戦いっていうかね、まあ、戦いじゃないんですけど、そういう、まあ、受けたか受けなかったかみたいな、こう、なんていうんですかね、こうガチ感があるからこその、まあ、面白さもある、もちろんあるんですけど、そういう、ギスギスとまではいかないんですけど、まあ、ピリピリとしたね、こう、戦いの場って感じの空間になるんですけど、ベストフレンドライブは、まあ、基本大喜利っぽくはあるんですけど、なんかみんな優勝みたいな、ぬるいっていうわけでは全然ないんですけど、本当ね、面白すぎてね。あと後半シークレットゲストで来た、もう中学生さんっていう芸人がいるんですけど、まあ、この方はね、まあ、ちょっとこれも多分口じゃ説明つかないぐらいとんでもない、なんていうのかな、わかりやすく言えば、ボドバラによく出てくれる、篠原遊戯上皇さん。まあ、聞いてくれた人はわかると思うんですけど、まあ、結構な天然さんなんですけど、その天然、天然をね10倍とか100倍にした感じですね。もう出てきた瞬間から空気がやばいみたいな、まあ、その分あって本当出てきて、もう中さんが出てからのなんかお笑いの渦はもう半端なかったんで、また次回出てもらうか、またそれ以上のねゲストを用意したいと思います。あと何があったかな、でも全然関係ない愚痴なんですけど、夏なんて皆さんもね、よくした方がいいと思うんですけど、エアコンの掃除ですよ。まあ、単純にエアコン掃除すると、まあ、電気代、そこまで温度を下げなくても涼しくなったりとか、まあ、空気がきれいとか、まあ、カビが飛んじゃわないとかね。まあ、いろいろあるんですけど、だからうちもね、エアコン買ってからまだ一回もやってなかったんで、3、4年前に。で、まあ、3、4年経ったからやるかと思って、まあ、某クリーニング屋さんをねお願いしまして、でエアコンの掃除ってどうすんのか見たことない人分かんないかもしれないですけど、まあ、普通に壁にかかってるエアコンを若干ばらせるとこはばらして、ばらしたとこは手洗いするんですけど、それ以外のところはなんか壁にかかってるエアコンになんかデカめのビニール袋、ゴミ袋みたいなのを引っ掛けてくっつけて、でもそこで専用のねホースみたいな水がバシャーって出るので、もう直接水ぶっかけるんですよね、あれに。で水の半分ぐらいは排水口みたいなの通って外の室外機に出てくるんですけど、まあ水の残りの半分ぐらいはこっちの手前に戻ってくると、まあ戻ってこないと洗えないんですけど、奥に行く方と手前に来る方両方洗うみたいな感じで、でまあ手前に来る方はもうそのビニール袋で受けるしかないんで、そこで壁にかかったビニール袋にどんどんこうみるみるねどす黒い水が溜まっていくんですよ。まあそこはでも見た目は大丈夫かこれみたいな状態になるんですけど、一応まあプロがやってるんで手際よく、まあ掃除も終わって壁にタプンタプンに水が入ったビニール袋が出来上がるんですけど、まあそこでまあ今回来てくれた業者のねおばちゃんだったんですけど、まあよく喋るおばちゃんで、まあよく喋るおばちゃんほどうざいものはないんですけど常に喋ってんですよね。まあいいんですけど、そこは仕事さえしっかりしてくれたら。でまあこんなにタプンタプンになってるけど、これはまあ専用の袋だから、まあ、何があっても破れることはありませんみたいなねのをしながら、まあそこをカチャカチャ外して、でその水をなんだろうな、汚水が溜まった真っ黒い水を家の外に運んで、まあ家の外ので、まあ、流したりとかするんですけど、まあね、なんでこういうことが起こるんだろうっていうのはあったんですけど、そのタプンタプンに溜まった水を、まあ、これ見よがしに、ね、見せてくるわけですよ。こんなに汚れてたよとか、綺麗になったわみたいな。それでね、絶対に破れないよって言った瞬間にね、嘘みたいな話なんですけど、本当にパンって弾け飛んで、うちのリビング にその黒い水がドバシャーンってね飛び散りまして、いやーもうなんだろうな、このおばちゃんがそんなうざく喋んないおばちゃんだったらねまだ許せたんですけど、まあ、これでもいやでも耐えましたよ、耐えましたけど心の中ではもうね、いや久しぶりにブチ切れそうになったっていうか、でまあまあでもね、俺はどっちかって言ったらそんな冷静な方なんで、まあそんなことされてもまあ広がっちゃったもんはしょうがねえと、まあこのおばちゃん悪気があったわけじゃねえから、まあそう雑巾で普通に拭き取るかっつってね、でうちフローリングっていうか結構無垢の木のフローリングで、まあニスも何も塗ってない本当の自然な木の床なんで、結構本当染み込んでっちゃうんで早くまあバーって拭いてたんですけど、まあだから辺り一面に散らばっちゃってるんで、もう部屋中大掃除ですよ、もう雑巾かけして。でね、おばちゃんがね、まあ、全部掃除し終わった後にね、まあ、なんだろうな、このおばちゃんのこの様子をうまく伝えられないと思うんですけど、まあ、そもそも飛び散った時も謝らないんだよね、なんかこいつは、あら大変、なんでこんなことになっちゃうのみたいな、普段はこんなことならないのにみたいな、こう言い訳ばっかしてて、いや、はよ、拭けよとか思ってたんですけど、いや、まあまあまあ、でも拭いててね。でね、全部拭き終わって、あら、最初に来た時より、床が綺麗になりましたね、みたいなね、もう、これ普通に上に報告したら、お前クビだぞ、みたいな、そういう、まあまあ、でも、許しましたよ。普通に3万円払いましたよ、もうその、エアコン掃除代。まあ、ここで負けろや、みたいなことは言いませんけど。いや、まあそんなね。いや、でも最近そのね、汚水に関して言えば、汚い水ですよ、汚水と書いて。なんかね、いろいろね、汚水にまつわるいろんな案件が俺の周り、今ね、飛び回ってるんですよ。この前、家族で箱根旅行行きまして、で箱根旅行終わった後に、箱根から富士山のふもとの方の、まあちょっと大きいアウトレットモールがあるんで、そこにバスで向かったんですけど、まあ、今本当海外からの観光客が多くて、まあ、箱根からそのアウトレットモールに向かうバスが、まあ、ほぼ海外の方だったんです。まあ、アメリカ、ヨーロッパっぽいとこもいれば、多分中国、韓国のあたりの人もいて、まあ、でもほとんど中国、韓国の人だったんですよね、乗ってる人が。で、まあ、ぎゅうぎゅうだったんですよ。で、まあ、そこそこ距離もあるんで、バスで1時間ちょいみたいな。まあ、途中休憩も挟むんですけど、途中で、多分あれ韓国の女性だと思うんですけど、歳は多分30ぐらいかな、女性の方で。なんかツアーコンダクターの人になんかすげえわめいてて、多分、英語も交えてたからなんとなくは分かったんですけど、まあ、気持ちが悪いか、まあトイレに行きたいかみたいな。いや、トイレに行きたいって言ってもさっきね、休憩所止まったばっかなんですよ、これが。いや、お前言っとけよ、みたいな話なんですけど。そこでもう、何を訴えてるのかまでは分かんなかったんですけど、でももうなんか、限界が来たみたいで、これが、でもね、その限界が来てるのは分かるんですけど、もう何の限界が来てるか俺分かんないんですよ。隣に、俺は、うちら家族は、座席に座ってます。で、まあ、救急だったんで、みんなは、その、わめいてる女性は立ってたんですけど、なんか急に俺に話しかけてきて、その、まあ、子供がお菓子食べてたんで、ビニール袋とかあったんですけど、ゴミ袋に。そのビニール袋をよこせみたいな感じでバッて持ってって、何を、で、俺はもうそこでね、あ、こいつ吐くのかなみたいに思ったんですよ。もう、隣で吐かれて、しかもまだこのバスは、30分ぐらいはこのままぎゅうぎゅう詰めの中で進む。匂いがやばいんじゃないか。いや、まあしょうがないけど、みたいな。いや、でも最低限こっちに飛ばすんじゃねえぞ、みたいな思ってたんですけど、まあ結果を言えば予想のはるか斜め上を行くというか、いきなりその女性はね、ズボンを下ろしてしゃがみ込んで、これがね、まあ汚い話なんですけど、おしっこをしたんですね。ようやるなと思ったけどね。てか、こんなことがあるんかいとか思ったけど、まあでもね、出た瞬間、相当我慢したのか、まあ勢い余って、パーンと行って、 まあ隣にいた俺にかかりましたね。いやこれでねまたね謝らないんですよこれが。いやなんいやこの謝らないことによってね、あのねエアコン掃除に来たおばちゃんの顔がまたね俺の頭の中に浮かぶし、謝れよみたいな。ふんでまあビニール袋に入ったおしっこ、とは言っても3分の2、4分の3ぐらいはもう外してますけどね。でまあこれはぎゅうぎゅう詰めのねバスなんでね、まあ運転手も多分わかんないですよねどうなってるかが。いやーでそこでね盛大にかけられたんで、まあ結構テンション下がってんすけど、でそいつはね袋の中に入れたおしっこの袋をさ、まあ、結んでますけど袋、まあ手に持ってるわけじゃないですか、まあ持つしかないからね。で向こうは立って持っててさ、俺が座ってるからさ、もう完全に俺の顔の横にさ袋があるわけですよ。いやそこは隠せよみたいなさ隠そうぜみたいな。いやまあでもそこはよ、まあそこもね100歩ずってよかったんですけど、まだねその女の人のね顔色が良くないんですよね。ううみたいな、これ次しゃがむときこいつ台の方するぞみたいな、そういう、まあ、恐れもあったんですけど、まあまあなんとかね現地までは着きましたわ。いやーすごいねびっくりしました。しかもね周り日本人が少なかったってのもあるんですけど、周りの人たち誰も動じずさもありなんな状況でしたね。これが文化の違いかと思いましたけど、いやちょっと今汚水にすごい付きまとわれてるんで気をつけます。雑談が長くなってしまいましたが、ボードゲームの話題で言うと8月30日に大阪ロフトプラスワン、まあ、ロフトプラスワン大阪にも最近できたんですけど、ロフトプラスワンウエストでボードゲーム研究室をやられてるね、あのポッドキャストですよ、第一研究員川崎さんが主催なのかな、これ主催かどうかわかんないですけど、でも多分主催っぽいな見た感じ。なんか関西地方ポッドキャスターたちのトークイベントがあるみたいですね。で司会は炭酸ファブリックのあさとさん、ゲストは川崎さん、暴走ボードゲームボードのコージーさんでしょ、狭くて浅いやつらの沢田さん、ペガの屋根裏部屋のペガさん、モブラジの宮野さん、豪華メンツで。これね実はね僕行こうと思ってます、勝手にこっそりとですけど、実はさっきもうチケット買いました。これはねいや俺は東京なんで、まあ、この日、まあ、家族にも言いましたけど、まあ、日帰りで行く価値はあるかなということで、ちょっと見に行こうかなと思ってます。なんか映像とかも多分どこにも出ないと思うし、行った人しかわかんない話が聞けるんだったら行こうと思いまして。まあなので、興味ある人はね、行った方がいいと思います。まあ私、気になってることといえば、ボードゲーム研究室の川崎さんに全くハマってないっていうのがすごいなんかね、ビクビクしてるんで。まあ、それは全然関係ないですけど、そこに取り入ろうってわけでもないですけど、単純に本当ね、どんな話が出るのか、てかまあそもそもどういう、こう、ポッドキャスターたちが集まってどういうイベントになるのかっていうのが、本当に興味津々で、楽しみっていうか、もう見てみたいなっていうのがあるんで、もう行こうとね、決めましたわ。8月30日、土曜日かな。確か昼の部だったんで、まあ行きやすいんじゃないですかね、遠く、ちょっと遠、遠方の方も。そんな感じで私は行きますよ。そう、ボードゲームの話しないといけないですわ。今日はね、いや一人で取り上げるのつれえな。まあ行きますけど、ダンシングドラゴンってゲーム、僕ね結構気になってるんですよ。ダンシングドラゴン知ってますかね皆さん。確かまあ他のポッドキャストでもちょこちょこ取り上げられてた気はするんですけど、 どんなゲームかっていうと、まあ、カードゲームでドラゴンの絵が描かれてるんですよ。ドラゴンの顔、首、お腹、尻尾だったかな。なんか ドラゴンを4等分したようなカードですよ。で、色があると。確か青いドラゴンとか緑色のドラゴンとか。で、もう一個呼ばれる、なんか7色のドラゴンみたいなのがあって。で、ざっくり説明すると、まあそういうカードをシャッフルして、プレイヤーに配り直すと、例えば、頭、首、尻尾みたいな風に来るわけじゃないですか。皆さんの手にね。で、そこでまあカードをいろいろチェンジして、例えば青一色のドラゴンをきれいに作る。例えば青の頭、青の首、青のお腹、青の尻尾みたいな。でもこうやってドラゴンをきれいに揃えると。で、確か7色のドラゴンはオールマイティで、完全に青一色じゃなくって基本的には青一色なんだけどどっか一箇所だけ7色のドラゴンのパートを使ってるみたいなのでもなんか一応揃ったことになるみたいなそういうゲームなんですけど何やるかっていうとこれ確かチームプレイなんですよこのダンシングドラゴンはなので必然的に偶数人でしかできないゲームだったと思いますというのは私このゲームを見たのがとあるライブで見たんですよねどんなライブかというと、まあ、とある劇団員が、そのまあ、劇団員の俳優、演者たちが、なんか最近ボードゲームにハマっているということで、その仲間たちを集めて、みんなでボードゲームをやる、ボードゲーム、カードゲームをやるのを、お客さんたちが見るみたいなイベントがあって、で、まあ、知ってる人しかわかんないと思うんですけど、まあ、その中の一人が、僕も仕事で関わってる、NHK E テレの身につけたっていう番組のサボさんっていう、サボテンのキャラの、まあ、なんだろうな、番組でいう司会進行役みたいな人がいるんですけど、その中の人が、まあ、劇団員なんですけど、その方の友達とか、そういうの集めて、やって、まあ、結構なんだろうなコメディっぽいことをやってる劇団なのかやっぱ演者さんもすごい面白い人たちが多くて芸人さん並みにでライブ自体はめちゃくちゃ面白かったんですけどでその中でダンシングドラゴンやったんですけど、4人とか6人とかでやってペアを作ってやるゲーム で例えばまあカードを揃えると自分が揃ったって言えばいいわけじゃなくて揃ったのを相方に察してもらうときに、確か役をね、最初役の名前決めんだよな。確か、オールマイティなしで、例えばブルーのドラゴン自分で揃えたら、例えばなんかストレートドラゴンとかなんか言うんですよ。ちょっと言い方忘れちゃったんですけど、で、確かオールマイティを入れた状態のドラゴン、こっちの方がちょっと難易度下がるんですけど、そのときは例えば、ノーマルドラゴン。とかっていう役の名前にすればいいのかな。一番スペシャルなのがオールマイティのドラゴンだけで作る、まあ、これ多分相当難易度高いんですけど、まあ、例えばこれをレインボードラゴンとかっていうだから基本的にはもう3種類の役ができるとで役によって点数が違うんですけど相方がなんか揃ったなと思ったらストレートドラゴンとかドラゴンとか役を言うんですけど、その時に合図を送っていいんですね。だからゲームが始まる前に、それぞれのペアが、他のチームにバレないように、俺はこのストレートが揃ったらウィンクするとか、俺普通のドラゴンの状態の役になったら、なんか急に肩を回し始めるとか、もし仮にレインボードラゴンができた場合は、大きなあくびをするとか、なんかそれぞれのチームが独自のこの合言葉というか、ジェスチャーとかを決めて試合に挑むわけです。で、この時のライブではそれぞれのペアだけが壇上にいる状態で他のその時の他のペアはちょっと隠れてて聞こえない状態でじゃあうちらのチームはこういう合図をやりますみたいなことで、まあ見てる人たちにとってはネタバラシされた状態で見てたんですけど、いやこれがね本当ライブ向きでめちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか何々はバカだなーって言ったらなんとかドラゴンってことにしようみたいなこと言ってるチームもあって急にバカを連呼し始めるとか、あとダミーのね 合図を作るとか。まあ、で、なぜダミーのがいるかっていうと、これあの、これもゲームのルールなんですけど、自分がなんか揃って、まあ、明らかなジェスチャーをし始めると。で、違うチームの奴らが、それを指摘することもできちゃうんですよ。あいつら揃ってるみたいな。その時は、例えばなんか、ダウトじゃないけど、なんか、なんて言ってたかな。例えば、リバースドラゴンみたいなことを言うっていうことを決めてたら、そうやって指摘ができるんですよね。お前らもう揃ってんだろ、みたいな。指さして。で、それが本当に揃ってたら点数が取られちゃうみたいなのがあるんで、そのジェスチャーは、限りなくさりげない方が本当はいいんですよね。あんまり大げさに肩回し始めちゃったりとかすると、もうそれだけで、例えばリバースドラゴンとかって言われちゃったらもう、相方より先に言えばいいだけの話なんで、そうなるとダメなんで、まあ、できるだけさりげないリアクションを考えたりして、こう、相方に察してもらうみたいな。で、実際のゲームは、手札4枚持ってて、で、いらない、場にあるカードもバーッと出てて、その中から交換は自由みたいな、確か。2枚捨てて2枚取る。1枚捨てて1枚取るみたいなことをもうずっと自由にやっていいみたいな。でも、交換がもうどうしても無理になった場合は、なんか山札追加みたいなので、だからそこら辺はね、もうずっと雑多にカードが行き来してるんで、揃った瞬間とかは結構、やってる本人たちは気づかないっていうか、こっそり揃ってて、こっそりジェスチャーし始めるみたいな。なんかそこら辺がすごいライブ向きで、面白かったですね。まあ実際ライブじゃなくても全然面白いと思うんですけど。でまあ、今、夏じゃないですか。でね、ゲーム会とかでこのゲームやった時、まあどういうことが起こるかっつうと、まあゲーム始まる前に自分のペアと秘密のね、秘密のジェスチャーだったり合図を決めるわけですよ。まあこれ、まあ男同士だったら別にどうでもいいですけど、やっぱね、女の子とか気になる異性ね、でこのゲームやれば、男女の中の進展に一番大事なのはね、多分秘密の共有っていうのは一個あると思うんですよ、私。このゲームで秘密のね、自分たちのチームだけのこの秘密のジェスチャーを考えてこのゲームで盛り上がれば、多分ね、これは夜もダンシングですね。はい。一人だと突っ込んでくれる人もいないんで寂しいんですけど。で、このダンシングドラゴン、確かに今はもう、絶版なのかな。まあそもそも日本語版も出てなかったと思うんですが、非常に現在では入手しづらいゲームだったはずなんですが、なんか噂によると、10 Days Games さんで、日本語リメイク化が進んでるみたいな、なんかそんなツイートを、まあ、テンデイズさん本人のツイートでなんか見た気もするんで、多分、出るんじゃないですかね、これ。いや、出たら超注目ゲームですよ、これは。多分デザインとかも変わるのかもしれないですけど、面白いはずです。買いたいな。で、まあ、酒を飲みながらやってるわけですが、ツイッターでやったボド大喜利の紹介するか。ボド大喜利60、嘘ついたら針千本ノーマスと同じフレーズでより効果のあるおまじないを教えてください。アットマークエレファンツ8さんの回答。嘘つぶやいたらそのツイートファボってリツイートして画面キャプチャ取ってブロックしてついでに針千本ノーマス。まあ怖いですね、これは。残りますから、怖い怖い。佐藤さん、嘘ついたらカンコレ在庫千個ノーマス。在庫千個あるんです、カンコレ。飲めませんよ、これ。まあ、いっそのこと火事で燃えてしまえば気が楽なんじゃないかって思うぐらい。いや、でもね、これ、ヤンの家に行ってないから分かんないんだよな。ヤンの家に今ね、在庫ほとんどあるんですけど。今何個なんだろうな。まあ、でも結構本当、ゲーム自体はすごく、好評なようで、そこそこやられてるし、売れてるんじゃないかな。まあ、そんなにね、いいペースじゃないかもしれないんですけど。 広まってくれたらなと思います。最後セコビッチさんの回答ですね。嘘ついたらお前に秘密のゲーム会開く。これ逆秘密バージョンですね。秘密の共有じゃない方です。秘密にされるパターン。これは辛いですね。まあ辛いけどこういうことはね、往々にしてあるんで、こういうことがあっても切れない方がいいですよ。秘密はありますから世の中に。まあ中学校高校でこういう体験をすると私は本当にいいと思います。あ、人間ってこういう風に秘密にして人のことをハブるんだみたいな。まあありますからね、そういうことは。そんなことでいちいち怒らないようにしましょうね。じゃあ大喜利やりますか。一人大喜利。お題も考えておきましたわ、自分で。全部自作自演だからね、全然テンションがわかんない。大喜利。中野のおしゃれなボードゲーム屋が3日で閉店、なぜ。中野のおしゃれなボードゲーム屋が3日で閉店、なぜ。これね、普通は、まあ、普通はおしゃれなボードゲーム屋は3日で閉店しませんからね。まあね、自分で考えて自分で言うだけですから、どんどん行きましょうか。これどうしたらいいんだろうな。回答はもうポンポン行っちゃうだけでいいのかな。中野のおしゃれなボードゲーム屋が3日で閉店、なぜ。屋根がない。はい、どんどん行きますよ。ゴキブリゲー専門店。やつらいな。行きます。やたらとかゆいとこはございませんかと聞いてくる。いや、これまあ普通にうざいですけどね。これねえよみたいな。そうそうかゆいとこねえよみたいな。人のことなんだと思ってんだってのはまあ毎回ね、美容室で思いますけど。最後、店名がおしゃれ。まあおしゃれな人は、本当におしゃれな人は店名におしゃれって名前つけませんからね。そんな感じです。次はね、次のお題、ボードゲーム関係ないけど、まあ夏ってことで、青い海、白い砂浜、そしてそれらを台無しにする〇〇とは。青い海、白い砂浜、そしてそれらを台無しにする〇〇とは。じゃあ行きます。まずくて高い焼きそば。まあリアル系だなこれ。青い海、白い砂浜、そしてそれらを台無しする〇〇とは。黒い歯茎。まあね、遠目で見て美女でもね、いや別に歯茎批判じゃないっすよ。行きましょう次。青い海、白い砂浜、そしてそれらを台無しにする〇〇とは。注射の後。いや、むずいな、これ、一人で言うの。青い海、白い砂浜、そしてそれらを台無しにする〇〇とは、一人で来た俺。なんで来たって感じですけどね。まあ、そんな感じです。皆さん、海行きました？プール行きました？僕はね、結構プールとか海とかも泳ぐのは全然得意じゃないし、嫌いなんですけど、やっぱ子供と行くのは楽しいですね。最近のやっぱ人妻は美人ですね、本当に。スタイルがいい。子供がいるママはいろいろね、防御も弱いんで。まあそんな感じで、一人だとこんな感じになるんだね。いや一人でやられてるポッドキャストの方もいっぱいいますけど、すごいわ、これは。尊敬しますよ。いやー、まあ、なんで一人で喋ったかってのは別に特に理由ないんですけど、また、イアンが落ち着いたら、行きますよ。もう今回39回なんで、次40回ね。で、ちなみに次の収録ももう決まってて、なんか来週あたりに大阪から、なんかゲストが来るってことで、そこで一緒にボドバラさん ちょっと、あたいのことをゲストで出してよっていう人がいたんで、来週収録します。いやー、そんな感じで、ゲームマーケットでね、ゲーム作んなきゃいけねえなー。いや、ベストフレンドは正直すごいね、すんなりできたんですよ。まあ、実際ゲームも面白くて、自分の中ではまあ、ほぼ、やりたいこと100点満点みたいな。まあ、お題に関して言えばね、まあ、もうちょっとあると思うし、増やせたかなってのもあると思うし、あれいらなかったかなってのもあるはあるんですけど、まあ、ほぼほぼ、問題ない。まあ、紙とペンを別で用意しなきゃいけないっていう、若干スマートさが足りなかったってのもあるんですけど、まあまあ、それでも良かったかなと思ってるんですけどね。第2作目がむずいな、やっぱ。今何個か考えてるのがあるんですよ。ただ、なかなかやっぱね、考えてるって言ってても、まあゲーム完了するのが10段階目みたいな感じだったら、まだ全然1段階目に足がかかったぐらいでしかなくて、何個かはあるんですよ。テーマから入ってるのもあれば、システムから入ってるのもあります。もっと言えば、ゲームマのカタログに、こういうこと書いたらいけるんじゃねみたいなところから逆算したゲームみたいな。まあ多分これゲームにならないからもう言っちゃってもいいんですけど、なるのかな、まあなったらなったらいいんですけどね。なんか、うんこをテーマにしたゲームをね、今考えてたんですよ。うんこ。でも、その煽り文句だけはもう決まってて、運ゲー、クソゲー、いや、うんこゲーですみたいだね。そん、まあそういうのカタログにあったら引くいいかなみたいなのはあって、今いろいろ考えてて、でも結構面白いゲームができそうな感じもあるんですけど、なんせ例えばね、友達とちょっとテストプレイしようとか、こんなんあるからちょっと一緒にブレストしようみたいなので、カフェなり居酒屋なり集まっても、やっぱ題材がうんこなんで、結局ちょっと話しづらいんですよね。まあ家に呼べばいいじゃんってのもあるんですけど、家に呼ぶタイミングもなかなかなく、結局ちょっと一人でいろいろ考えてるだけになっちゃってるんですけど、まあでもうんこ、いや、まあ食事中の人いないと思うから、まあ普通に話してますけど、すいません。まあうんこって結構、まあゲーム性そこから導き出そうとしたら、まああるなってのはあるんですよ。まあ例えば、みんなうんこがしたい状態でもトイレは1個しかない、今行ったらバッティングするかもしれない、俺は今そこまでしたくないけどあいつはすごいしたそうだ、そこまでしたくないけどここはバッティングするために俺はトイレに行くみたいな、バッティングとかブラフとかもあるし、うんこがバーストすることもありますね、これ。優秀なゲームは3つの B があると言われてますか。バッティング、ブラフ、バースト。まあ、このうんこゲーだったらね、4つ目の B とか、5つ目の B もいきますよ。バッチー。バッチーし、なんだろうな、B。暴発出ると思ったらおならだったみたいな。まあ、っていうストレートなのもあれば、協力ゲームみたいなね、みんなで大きなうんこを作るゲームとかもね、面白いかもしれないなと思ったり。まあとは言ってもね、まあでもなんかこういう系のゲームは、まあゲームはね、ゲームまでなんか面白く取り上げられて、面白く使用してもらえたらいいなの引きぐらいの感じで、ちょっと軽めのゲームとして考えるのもありかなってのもあったり、あと、ま、どうしてもちょっと自分が今ゲーム作る、ゲームをやる機会もだいぶ減っちゃってるんで、で、子供と今神経衰弱やったり、簡単なブロック使うようなゲームやったりもしてるんですけど、そういう機会が多いと、やっぱそっち系のゲームも思いついちゃうというか、例えば神経衰弱みたいなゲームすごいやるんですけど、子供と。まあ、これ結構普通に素でもう勝てないんですけど、記憶力の問題なのか。なんかカードを裏向きにしてゲームの状態を作って、なんかね、それをもうマップとしてさ、自分のコマがあってめくるところまでなんか移動しなきゃいけないとかさ、 まあ、逆にめくったカードによってパラメータが決まって何かに対して攻撃するみたいな、このなんかパズドラ的なね、神経衰弱とか、なんか神経衰弱って結構すごいスポーツの要素っていうか、もうなんかなんだろうな、単純に記憶力、あんま運の要素がないんですけど、そういうガチな記憶力と、それになんかね、若干運の要素とか戦略とか入れたら結構面白いゲームになるんじゃねえのみたいなのはあるんですけど、もう世の中にあんのかな、これ神経衰弱っぽいゲームってあんのかな。でも昔あったファミコンのワギャンランドってあったんですけど、あれって確かボス戦だけ急に神経衰弱になりましたよね。確かそれまではね、高橋名人の冒険島みたいなとか、まあ、もっと言えばスーパーマリオみたいなアクションゲームなんですけど、ボスになると急に神経衰弱が始まる。なぜ神経衰弱にした、誰か止めるやつはいなかったのかって今でも思うんですけど、でしかもね、神経衰弱やってる相手がね、完全に CPU ですからね、もうチートどころの騒ぎじゃないっていう、ね、パーフェクト取ろうと思ったらいつだって取れるぞみたいな、そんなやつと戦わなきゃいけないとは言って、もまあそういう神経衰弱をにパラメーターを持たせてなんかやるっていうのはなんか面白くなりそうなというか、まあ単純に子供がもうちょっと大きくなったらそれぐらいのゲームできそうじゃんみたいなところで考えてるんですけどね。なんか共作でもいいからさ、誰かそんなんだったらこういうのもあるぜみたいな人がいたら、ちょっとね本当声かけてくださいよ。一緒に作りましょう。クレジット入れで、もうダブルネームでいきますよ。そんな感じでボドバラ、まあボドバラのバラの方が今日いませんけどね39回目、こんな感じです。とりあえず大阪ちょうど1ヶ月後かな、今8月の頭なんで、8月30日大阪に行きたいと思ってますわ。誰か東京で他にも行きたいやつがいたらさ、一緒に行きましょうよ。ということで第39回目なぜか一人で収録しました。決して前回のサッカーについての一人語りで調子に乗ってるわけではございません。本当は二人でやりたいです。そんな感じでした。